による福音書10章46節から52節、新約聖書83ページです。拝読いたします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。宣教主を求めよと題しまして、久米宣教司法に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめ、心から賛美をお捧げいたします。このようにしてあなたのご愛によって、私たちにあなたを礼拝するこの恵みと祝福、特権、憐れみを与えてくださり、心から感謝いたします。とに私たち名もなきものです。されど主よ、あなたは私にとって高価で尊いとおっしゃってくださる主よ、ありがとうございます。今どうぞ私たちをあなたの御前に立たせてください。どうぞ一対一の関係で今日もう一度出会ってくださり、あなたが語ってくださるその御言葉を通して、私たちがあなたを我が父よ、アッバ父よと叫ぶその霊をいただき、力強く立ち上がることができますように。そしてあなたが戦いなさい、祈りなさいと願っておられるその問題、そのうめき、その叫びをどうぞ戦うことができますように。どうぞ今日の御言葉を通して私たちを力強く立ち上げてくださり、あなたが使わしたいと願っておられるその場所に使わされていくものとなりますように、導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、今日来ることができない愛する兄弟姉妹の上に、また私たちが祈り願い救いを求めている私たち家族の上に、この恵みと祝福が今同じこの時に注がれますように、どうぞ聖霊様、あなたがお働きくださり、語りかけてくださって、あなたを仰ぎ見ることができますように、祝福してくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ憐れんでください。私たちは聖霊様、あなたが必要です。また今日御言葉を取り継ぐ御用が与えられた私においても、聖霊様、あなたが語ってくださらなければ何も語ることができません。聖霊様ご自身が語り尽くしてくださり、またお一人お一人にも聖霊様が語ってくださって、あなたの栄光を見ることができますように、あなたに出会うことができますように祝福してください。心から感謝いたします。どうぞインドネシアの地でも今この礼拝が捧げておられます主の愛を本当に持って迫り出ていかれた野口ヒューマン宣教師ご家族の上にも、等しくこの恵みと祝福が与えられますように、またそれぞれが本当に戦っておられる職業界の上にも、この恵みと祝福があることを信じてあなたに期待いたします。すべてのことをあなたに委ねながら感謝して、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。ちょっと皆さんお気づきかと思いますが、私ちょっとこうぎこちなくないですか。体が緊張してるだけじゃなくてぎっくり腰なんです なので急にヒッて言うかもしれませんが、皆さん祈りつつならないように覚えてお祈りしていただきたいと思います。まず初めにですね、桜子先生が最近主に導かれてされています周りの方々との挨拶をしていただきたいと思います。本当に主の祝福を覚えて感謝して周りの方々と挨拶をしてください。ハレルヤ、感謝いたします。今何を言うこと、そうですね、はい、もう本当に今日の全ての始め礼拝の始めから本当に、もう主ご自身が全てにおいて語ってくださってるんだなと思ったのはですね、この御前に立つ時という本当に賛美がもう本当に今日は皆さん一人一人にもその歌詞が本当に響いて、それぞれの本当に恵みと祝福となったのではないでしょうか。本当に今日はもうまさにこれを語りたいなと思わされています。その中で本当に私たちが主のこのご愛を覚えて、主に本当に叫び、本当に主がここにいるんだ、私と共にいてくださるんだと覚えるまでには本当に私たちの中にも戦いがございます。その本当に私たちを取り付いてくださるのがペンテコステで下るその聖霊様なんですけれども、いよいよ玉川教会また全世界の教会でもペンテコステを覚えて、教会が今聖霊降臨を求めて祈っております。私たちが本当になぜこの聖霊様を祈り求めるのかといえば、この聖霊様の働きがなければこの教会では本当に神様の御心が何もなすことができないからであります。私たちが本当に神様が何をしたいと願っておられるのか、また神様が何を本当に今思っておられて何を祈りなさいと思っておられるのか、それは私たちのうちから全く出てこない、もう何もわからないな、それが私たちの真実ではないでしょうか。しかし本当にこの教会に働かれる神様の本当に下してくださる聖霊様の働きによって、私たちは神様の御心であるこの魂の救いを祈るようになります。しかしこの聖霊様の働きがなければ、私たちは聖霊様の本当にこの埋めきである本当に魂を救いたいという神の思いが私たちに植え付けられることはありません。私はですね、今度の5月7日から新生教会で3ヶ月の研修の時が備えられました。本当に今皆様と共にこの玉川教会で救われて、そして信仰生活の中本当に献身の思いが与えられて、そして今皆様の本当に祈りと尊いお捧げ物の中で宣教師として立たせていただいているんですけれども、その中で初めての今日は本当に宣教のメッセージのご用を与えられたことを感謝いたします。またその中で新生教会に3ヶ月の研修にじゃあ行ってきてくださいと桜子先生に言われた時に、大丈夫かしら、私他の教会は知らないんですね、他の教会を経験したことがない、しかも本当にしっかりと研修、ただ教会行って礼拝をそこで預かってきなさいではなくて、本当にしっかりとそこで学び訓練されてきてくださいねということで、本当に私自身本当に大丈夫だろうか、本当に自分を見れば本当に不安しかないんですけれども、それでも主は今私に語りかけてくださって、行ってきなさいと、本当にそれは大丈夫だよ、あなたがいくら失敗してもいくらどんなことが起きても私に帰るなら絶対大丈夫だよと今そのように語りかけてくださっています。ですので今度の5月20日のペンテコステ礼拝は皆様と共に礼拝に預かることができないんですけれども、本当に私も福岡の地から本当に玉川教会にペンテコステの本当に礼が注がれますように、本当に使徒言行録2章で下った本当に 大嵐のようになって火のように下った下のような聖霊様が本当にお一人お一人に分与として預けられますようにと、本当に私も今祈りつつまた向こうでも祈ってまいりたいと思います。で本当に今その中で私も自身本当にうめきながら本当に、苦しみながら、そして主に叫びながらの本当に一歩一歩の信仰生活です。その中で私自身が本当に埋めかされるときに、今私は玉川教会の愛する兄弟姉妹の皆様の、また本当に私の家族の、また本当にこの社会の中で本当に溢れて出てくる本当にいろいろな事件や本当に悲しい出来事の中で人々の魂のうめきを本当に覚えさせられています。 本当にもうここで何度もお明かししていますが、私の本当に家族の中は誰も救われていません。そして本当に、まあ、それで救われていなくてももううまくいってるならいいじゃないってきっと私は思うのかもしれませんけれども、主はそうではなくて、私の家族にいろいろな困難や問題を置かれています。その中で本当に、あ、人ってこんなに辛いんだ、あ、本当に生きていくのってこんなに辛いんだ、でもそれは私自身が感じたことなんですけれども、本当に家族の姿を見て、神様がいないその生活の中で一度うまくいかなくなっていくその人生の中では、本当に一人一人の魂がうめいているのを本当に私は見ます。あ、どうか助けてください、私の家族を助けてください、本当に見えるじゃないですか、あなたを本当は求めていて、どうにかしてほしい、助けてほしいって思っているこのうめきに聞いてくださいと、本当に今私もずっとこの8年主に祈り続けています。その中で時に本当に私も疲れ果てて、また主が見えなくなると、そのうめきさえも聞こえなくなってくる、もう家族はそっか救われないかもしれない、もう本当にこんなに固くなだし、もうイエス様のことなんて私たちに伝えないでくれって本当に拒否されるような、本当にそのような現実の中にあると、あ、もうあんまり頑張ってもしょうがないのかもしれないな、そのことが本当にこの8年間の人生の中で、信仰生活の中で本当に何度もありました。でもその中で本当に毎回立ち返らされるのは、本当にこの教会に来て、そして祈祷会に来て御言葉を聞いて、主をどうぞこの本当に私のこの哀れな姿をまず憐れんでください、これでした。その中で本当に私自身に自分の思いからは本当にすぐに諦めてしまう、現実の中で本当に打ちのめされてしまう、そんなものなんだなということを知り、主にどうぞ助けてください、まず私を助けてください、いつもそのように祈祷会に逃げ込み、主に助けを求めながら本当にこの8年間立て上げられ、また本当に歩まされ、そしてまた倒れながらも立ち上げられて、本当に今このように歩んでいる中で、私自身が宣教師候補という皆さん の本当にいい祈りと本当に信仰の中で立たされた時に、私に救霊の情熱はあるのだろうか、本当に不安でした。あ、こんなに家族さえも救えないのに、そして本当に多くの宣教師の方々は宣教地が示されて、あ、本当に例えばアフリカのあの地に行って、その本当に失われた魂のために使えたい、あ、例えば新生教会のジャナク兄弟はインドのダージリに行って、そのダージリの人々のためにそこの地に行くと涙を流して主を救ってくださいと祈る、あ、それは今私にはまだ示されていない、本当に大丈夫なのだろうか、本当に救霊の情熱って一体何だったんだろうか、本当に宣教師候補として立たされた時に、またなお私自身に主が語りかけておられました。その中で、でもやっぱり出てこないんですね、自分の力では。もうやることもいっぱいあります、しなければならないことがあります、本当にあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、あ、そうすると本当に私自身はやらなきゃいけないことに追われて、主の思いを忘れ、本当にそのことで締められていくのがよく満たされてしまうことがよく分かりました。しかしその中で本当に今、玉川教会の本当にお一人お一人、愛する兄弟姉妹の皆様の本当にそのうめきが私自身に本当に伝わってきます。私は知りません、本当に皆さんのどんな問題があるのか、どんな困難があるのか、どんな悩みがあるのか、どんな罪の問題があるのか、本当にどんな罪の弱さの中で、あ、助けてくださいってどれほど本当は叫んでいるのか、私は知らないんです。でも本当に今、玉川教会に注がれる聖霊様の恵みの中で、あ、うめいています、主よ助けてください、私の本当にこのうめきのようにお一人お一人がうめいて叫んでいます、それが迫ってきます、どうぞ助けてください、主よ私たちの愛する家族、そしてこの教会に与えられた家族を救ってください。本当にその今その思いが与えられる中で、ある時祈っていた時に、あ、これが幽霊の情熱なんだ、本当に主の方から迫ってきて、私のこの上渇きを示すところから主は本当にこれが魂のうめきだよ、これが私に救われなければならないその魂霊なんだよということを教えてくださることを通して、皆様のうめきを私に聞かせてくださり、本当にもっと祈らなければならない、皆様のために祈らなければならない、私は自分を差し置いているわけではありません、ただ、あ、本当に取りなしの祈りとはこういうことなんだということを今熱く主の本当に燃えるその愛を受けながら思わされています。 その中で今日本当に私たちが私のその中で私が本当に今主がどうしてこのようにして分かるのだろうか、私たちのこの目標をどうして主は知っておられるのだろうかと本当に祈るときに泣きながら本当に祈るときに主はこのように言いました。今日皆さんの的をお読みしました。出エジプト3章の7節と8節です。ご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の97ページです。旧約聖書97ページ最初の方の97ページの出エジプト記3章の7節と8節です。ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。アーメン。主ご自身が言ってくださっているのです。私はあなたたちの叫び声を聞いているよ。あなたのそのうめきを聞いているよ。その苦しみをつぶさに見てるんだよ。あなたは一人でうめいてるんじゃないんだよ。まず私があなたのために下っていく。私自身が下っていくと、本当にここで主は叫んで、語ってくださっているのです。私たちがここで叫ぶこのうめきと祈りはもう一人ではないのです。それが本当に形となって表されたのがイエス・キリストでした。イエス、主は私たちにこの本当に愛を示すために本当に一人苦しみ、うめいてどうしたらいいかわからない。本当にこの叫びをどこで持っていったらいいかわからない。その私たちのためにイエス様を与えてくださいました。私たちは本当にこのようにしてイエス様の本当にイエス様のご愛を通して神の愛を知ったものですけれども、それでもなお本当にこの信仰生活の中で一回一回その度その度、次はこれ次はこれと本当に試練や困難、本当に苦しみの出来事が本当に襲ってきます。その中でも私たちはイエス様がおられることを信じて歩んでいるのですけれども、私たちは本当になかなかそれでも主に祈れないのが本当に現実ではないでしょうか。ヨハネの1章の9節と11節にこのような御言葉があります。その光は誠の光で、世に来てすべての人のを照らす光である。イエスは世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、世は受け入れなかった。イエス様は私たちを作ってくださったお方です。世を作られました。私たちのために来てくださいました。それでも本当に私たちのこの肉は主イエスキリストを受け入れることができません。もう少し大丈夫です、私がやってみます。よく桜子先生もおっしゃいます。もうちょっと待ってください、あなたはそこにいてください。本当に私たちはどのようにして主イエスキリストを受け入れているのでしょうか。またその福音を聞くとき、イエス様を信じようかな、でもそうじゃないかもしれない、そのときに私たちのうちの中で本当に反発するのは、どっかでまだ自分が握っていたい、私が王でいたい、私が主でいたい、私の思う人生を歩みたい、私をもう少し自分の力を試してみたい、そのような本当に私たちの傲慢ではないでしょうか。しかしそれでもなお本当に主は諦めずに私たちのために本当に世の光となって来てくださいました。私たちは本当になかなか受け入れることができないんですけれども、それでもなお本当に私自身を本当に振り返った時に、それはもう尽力尽きた時でした。あ、もうこれ以上自分では何もできない、本当にもう私は失敗したんだ、人生に失敗したんだ、自分の力ではもうこの世の中で何もなすことができない、助けてください、家族も救ってくれません、友人も救ってくれません、良き言葉はどこからも聞こえてきません、私のうちからもう一歩頑張ってみたら、一歩踏み出したら良くなるかもしれないよ、よく言いますね世の中の人は、すいませんと言うんですけれども、本当にその中で私たちは本当にできないよ、本当にできないよ、本 当にできないんだよ。それが皆さんのうめきではないでしょうか。本当はどっかでまだ頑張るんですけれども、私たちの本当の心の叫びは本当はうめいてるんです。もうできません。本当は助けてください。私たちのうちにそのうめきがあるのは確かではないでしょうか。今日この中で本当に私たちが先ほど読みしたバルテマイが本当にその私たちの信仰の模範であるのではないでしょうか。マルコによる福音書10章46節から52節、新約聖書の83ページ、バルテマイが叫んでいます。このバルテマイはの記事はですね、盲人バルテマイを癒すというところですね、83ページ、本当に有名なところで、私たちは何度も何度もこの本当にバルテマイをの御言葉を聞きます。本当に教会学校でも子どもたちにも本当に語られて、この叫んだ男の人は名前何だったんでしょうかって聞いたら分かる子どもたちいるんじゃないでしょうか。いないですか。ね、でもちょっとなんか皆さん反応がちょっとあれですけど、本当にバルテマイですね。バルテマイという本当にこの男の人でした。この人は目が見えませんでした。本当にその中でイエス様を自分の目で見ることはできない、イエス様を探し回ることもできない。本当に噂には奇跡をなすことができるらしい、ダビデの子イエスと呼ばれて私たちが待望してきたメシアではないのか、そのように言われてきたんですけれども、本当にバルテマイはいつもその人の話を聞いて道端に座ってしかありませんでした。バルテマイは自分の力で本当に立ち上がることはできなかったのです。でもその時に本当にいよいよこのバルテマイの中で本当にイエス様が本当に希望となりました。あ、もしかしたらこの人なら救ってくれるかもしれない、本当にこのエリコという町を通りかかったなら私はイエス様を求めよう。その時に本当に今日岩尾兄弟がですね、先ほど祈ってくださったように、主よどうぞ私を憐れんでください、ダビデの子イエスよ憐れんでくださいと本当にイエス様に後ろ姿に叫び通しました。その時本当に多くの人々がイエス様の話を聞いていて、そこを通り過ぎていたので、バルテマイはうるさい、静かにしなさいと怒られてしまうんですね。今もったいない、この先生の話を聞いてるんだから、あなたはもう静かにしていなさい、そのようにして周りの人々は本当に諌めました。しかしその中で本当にバルテマイは関係ない、ちょうど今本当に私はもう立てないんです、このところから自分の力ではもう立てないんです、だから今この時を逃してはならない、そのようにしてもう一度ますます、ですね、ますますダビデをイエスよと叫んだと、本当にこのようにして聖書の48節ですね、書かれておられます。ダビデの子私を憐れんでくださいと叫び続けた、本当に一度や二度の叫びではありませんでした。ダビデの子よイエスよ憐れんでください、何度も何度も叫んで、何度も何度も叫んだその叫びは本当にその多くの群衆が叱る中イエス様の耳に届いたのです。ここに私たち本当にイエス様バルテマイの信仰から見る私たちの信仰の法則があると私は思いました。私たちが本当に神様助けてくださいと私たちはまず祈ります。するとすぐに応答がないと、あ、もうイエス様、神様は助けてくれないんだ、そのようにして私たちは諦めてしまうんですけれども、それでもなおダビデの子イエスよ、神の子イエスよ、私を救ってくださるイエスよ、憐れんでください、受けるに値しない私たちを助けてください、何度も何度も語ったバルテマイに一度通り過ぎたイエス様は足を止められて振り返られました。そしてイエス様はバルテマイに語られたのです。あの男をここに連れてきなさい。そして本当に喜び踊ってバルテマイはイエス様のところに行ったと書かれています。上着を脱ぎ捨てて、本当に仕事をすることもできないバルテマイのその上着はきっとたった一枚だったでしょう。それさえも捨てて今イエス様のところに行くならば、本当に今この時を流してはいけない、そのようにして上着を金繰り捨ててバルテマイは踊って喜びながらイエス様のところに行ったと書かれてあります。そうするとですね、イエス様本当に、ああそうなんだなと私自身もここを読みながら思わされたのは、あなたは何をしてほしいのかと聞かれるんですね。まずあなたは何をしてほしいのか私たちに聞いてくださるのです。たやすいことです。もう目を見れば、彼のありさまを見ればどんなに悲惨な状態か、目が見えなくて苦しんでいるのかみんな知っている、誰だってわかる、イエス様はそれもご存知なのに、あなたは何をしてほしいのか、 あなたはと言われました。そのようにしてイエス様は私たちに本当に私たちの思いを率直に言うことを私たちに求めておられます。バルテマイは目が見えるようになりたいのです。私は目が見えるようになりたいのです。これを本当に多くの群衆の人たちは笑ったかもしれません。ああ、この人こんなこと言って、あんな恥知らずに叫んでそこに来てイエス様にこんな風に言っちゃって、ププなんて本当に周りの人は思ったかもしれません。けれども本当にその中でイエス様は、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。これはどういうことかといえば、イエス様には力があります。もうすぐにバルテマイを癒すことができるのです。でもイエス様が癒すためにはあなたのその信仰が必要だった、そういうふうにおっしゃるのです。求めましょう。私たちも本当にイエス様こうしてほしいんです。本当にそのまま打ち明けてイエス様の前に出たいと思います。本当に、だけど本当に私自身、だけどっていつもよく祈ってます。なんて祈ったらいいかわからないのです。それがうめきだと思います。それが苦しみだと思います。それが叫びだと思います。きっとバルテマイは本当にうめきと苦しみが満ちていたのです。この間ですね、桜子先生と本当にいろいろな話をしながら、本当に私たちって叫べないね、まず頭で考えちゃって、どうしてこんなことになったのかな、どうして主は全部知ってるし、いつも祈ってるのに聞いてくれてるはずなのに、わざわざこんな大問題を起こすのかな、苦しめるのかなって、そういうふうに思います。でもその時に二人で、うめきと苦しみが満ちた時に私たち主を求めるよねって桜子先生が言った時に、もう私はって、なんかもうすごい、もう人間の気持ちは、やだなそれ、うめきと苦しみはできれば味わいたくない、本当にそれが私の顔がもう物語るよね。もう桜子先生 もう笑っちゃったんですけど、でも本当、うめきと苦しみってが満ちるって聞くだけでも私たちは嫌ですけれども、でも本当にここでやっと私たちに主を呼び求める信仰がいよいよ与えられるなと思います。本当にバルテマイはうめきと苦しみが満ちて主を叫び求めました。その時には人々にうるさいと言われても関係ありません。恥ずかしい、黙っていなさいと言われても関係ありません。本当にあなたはうるさい、神様の言葉が聞こえないんだよって言っても、でも今私は救っていただかなければならないんですよ。その叫びの中で本当に恥知らずに、本当にバルテマイはここで祈りを捧げたのです。そしてあなたの信仰があなたを救った、これでいいと主は言っておられるのです。本当に私たちはそれぞれ本当に言葉にできないうめきがあると思います。もう自分ではもう一歩踏み出すことができない、変わりたいと思ってるけど、どっから戻ればいいかもわからない。本当に主にもう一度会いたい、あの救いの本当に最初の味わいを、本当に救いの喜びをもう一度回復したい、そして本当に今この救いがあるなら私も受け取りたいと思ってる、そのように本当に思ってるお一人お一人が、ただそのうめきを、どうぞ主よ助けてください、ダビデの子イエスよ憐れんでください、そのように祈ればいいのです。本当に私はこの祈りが大好きです。本当に祈れない時が多々あります。もう何て言ってるかわからない時、いつも私もダビデの子イエスよ憐れんでください、まずこの聖書の御言葉を真似します。で、何度も何度も何度も祈ってると、本当に自分の心が注ぎ出されて、あらわにされて、このバルテマイのように、私は目が見えるようになりたいのですという叫びが出てくるのです。その時に本当に私たちはここで主の本当に憐れみとご愛を体験します。そして何が示されるのか、あ、イエス様がいるんだということです。この問題の真っ只中でも、あ、もう2000年前にあの時、この私のこの苦しみも咎も病も私たちが救ってほしいと願っている家族や私自身のこの罪の問題にも、イエス様が十字架に置いて勝利してくださったんだ、今も立てられてるんだ、それに気づくことができるのです。とにかく皆さん叫んでください、主を憐れんでくださいでいいのです。ああ、私にはそんな情熱ありません、あなたは燃えてるからいいよねって思うかもしれません。でもそうじゃないです。祈れないところから始めましょう。本当に主よ、ダビデの子よ憐れんでください、私をどうぞ憐れんでください、受けるに値しません、もうどう祈っていいか分かりません。しかしその時、本当にイエス様が 大丈夫だよ、私が贖ったあなたのその本当に苦しみも今私が埋めてるんだよ。あなたのこの苦しみは一人の埋めき苦しみではないよ。そのように主が語ってくださいます。そしてこの教会は本当にその取りなしの祈りを私たちのまだ救われない愛する者たちのために、そしてまだ全世界で苦しんでイエス様のこの福音を知らない人たちのために取りなし、また出ていく務めがあります。本当にここでいよいよ私たちが主イエスキリストの十字架に出会い、この救霊の情熱をいただいて、本当に私だけではない、本当に周りの人々のうめきと苦しみを聞きながら共に取りなし出ていくものとなりたいと願います。祈りましょう。愛する天皇お父様、あなたの尊い皆をあがめ賛美いたします。主よ、本当に今日あなた自身がこの本当に取るに足りない、また本当に主よ、あなたの御言葉を取り継ぐに足りないものをあえてこの土の器を選んでくださり、ただあなたの御言葉を取り継ぐものとして用いてくださったと信じて心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ憐れんでください。どうぞ私たちにうめきを教えてください。どうぞこの本当に霊はうめいています。私の魂はうめいています。助けてほしいと願っているのです。そして私の愛する者たちも叫んでいます。どうぞ取りなす者とさせてください。あなたの御前で共に祈るものとさせてください。そのためにどうぞまず私たちが自分自身のこの上乾きを持って主の御前に出ることができますように。あなたは叫んでいいと今日語ってくださいました。そのあなたの信仰があなたを救ったと語ってくださった主よ、私たちにどうぞあなたの本当に自分自身優等生になることもなく、本当に諦めのいいものでもなく、物分かりのいいものでもなく、あなたが聞いて立ち上がり私自身を抱きしめてくださるまであなたを呼び求めることができますように、どうぞ今日お一人お一人にこの恵みと祝福を与えてくださり、そしてどうぞいよいよ私たちがあなたの愛を証しするものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様来てください。聖霊10万を与えてください。私たち祈らなければ聖霊10万は与えられません。祈らなければどんな問題の中でも押しつぶされてしまう、そんな弱さの極みにある私たちです。どうぞ祈りを起こしてください。どうぞただ祈りに埋めかせてください。言葉にならない埋めきを与えてくださると信じて感謝いたします。今日の御言葉と言葉があなたの本当に恵みと祝福となって、お一人お一人のこの一週間の支えとなり、どんな時も主を助けてくださいとただ埋めくことができますように、そしてそのようにしてくださると信じて感謝いたします。どうぞこの御言葉と祝福があなたが語ってくださるものとして、どうぞ主よ、あなたの栄光、十字架の栄光が表されますように心から期待し感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。